ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第92回の放送です。先月10月は秋にしては雨が多かったですよね。台風も来たりしてびっくりしました。肌寒い日も多く、一足早く冬の足音が聞こえたかのようでした。気温の変化も大きいので、今年は紅葉が綺麗に見れるかなと楽しみにしています。秋真っ盛りのこの時期ですが、皆さんはどのような秋を楽しんでいますでしょうか。僕は芸術の秋やアートの秋、創作の秋かなと思いを巡らしています。今朗読の作品作りを行っていますが、これも秋らしいアートの活動ですよね。ところで僕は最近マヤ歴というものに出会いまして、その新しい考え方に魅力を覚えました。マヤ歴は2012年にきっと話題になっていたので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。現代人が使用している通常のカレンダーとも違って、1年が260日で構成されるということなんですが、生年月日からその人の生まれ持った性質や価値観がわかると言われているそうです。マヤというと中米に位置するわけですが、僕はまだこの場所を訪れたことがないので、一度は行ってみたいなと思っています。さてマヤのお話に飛んだ後、また日本の話題に帰ってきますけれども、先日日本古来の祝詞に触れる機会がありました。日本語の美しさを体感できる祝詞にほっとできるひとときを感じて、日本語の響きを改めてかみしめてみました。言葉自体に様々なエネルギーが宿っていて、意味も込められていますので、日頃から大事に向き合っていきたいですね。もちろん日本語だけでなく、どんな言語でも同じことが言えるのだと思います。皆さんはどのような響きがお好きですか？あいうえおを思いっきりお腹から出してみると、きっと何か発見があるかもしれません。続いては秋の朗読公演の情報についてお伝えします。11月11日土曜日には大阪での公演に出演をいたします。シンガーソングライター東郷誠さん主催のイベント、記憶ノートボリューム3が大阪桃谷のライブカフェアニーさんで開催となります。大阪での公演は今年で4回目、僕が毎年楽しみにしているコラボ公演の一つです。関西にお住まいの方はぜひ遊びにいらしてください。感動的なお話や少し不思議なお話をお届けします。そして月末の11月26日日曜日は、池袋のライブインロサにて東京ネットラジオの10周年記念大感謝祭が開催されます。今回も僕はピアノを弾きながら語りますので、ぜひいつもと違うスタイルをお楽しみいただければと思います。新たなジャンルに挑戦しますのでお楽しみに。そしてもう一つお知らせがあります。このライブで僕は2枚目の朗読 CD をリリースいたします。ぜひ会場でお手に取っていただけますと嬉しいです。今回もコメディあり、ミステリーありと個性が様々な3作品を書き下ろしました。11月26日以降のライブにてぜひ CD もチェックしていただけると嬉しいです。ここで今月のモーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味なんですが、僕の専門である異文化間コミュニケーションから見たコミュニケーションのコツを英語表現を交えながらお伝えしていきます。今月の表現は Listen to your heart。 Listen to は何々を聞くという意味です。 Heart は心ということですから、自分の心の声を聞いてという意味になります。自分自身につぶやいてみると、自分の心の声、そして本当の気持ちが見えてくることがあります。答えは自分自身の中にあるので、じっと心の声に耳を傾けてみるといいのではないかと思います。 Listen to your heart。 ぜひこの表現使ってみてくださいね。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今月のゲストは様々な分野で活躍している多彩なアーティストです。お楽しみに。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック、
ラポールのコーナーです。本日第92回のゲストは役者、ロックバンドルシアンのボーカル、そして MC として活動中の坂井理恵さんです。
はい、坂井理恵です。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
Listen to your heart ですね。
おー、すごい。
はい、聞いてましたよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、理恵さん、理恵さん、
理恵さん、
もういきなり間違えちゃった。
間違えたよ。全然大丈夫です。
理恵さんの、
はい、
はい、やっとお越しいただけたということで。
そうなんですよ、ね、東京ネットラジオ仲間で菅野さんとは、ね、ね、付き合いはすごく長いんですけど、
はい、
こうやって菅野さんの番組にお邪魔するのは初めてなんですよ。
はい、
はい、で私はアクトなドクロックっていうね、ラジオドラマ、まあ、コントドラマですね、はい、藤田と一緒にやっておりまして、菅野さんにはなんと3回出演していただいたんですよ。
そうなんです、
ね、この番組のリスナーの方も、ね、聞いてくださった方何人かいらっしゃるかもしれないんですけど、
はい、
いつもうちの番組は菅野さんに結構ひどいことを藤田さんの、ね、オリジナル脚本なんで、
はい、
結構菅野さんに対して無茶ぶりな台本を、ね、お渡ししてるんですけど、いつもやってくださってありがとうございます。
こちらこそ、ね、新たな、ね、そのコメディーね、
はい、そう、
コントドラマは、うん、理恵さんの番組、藤田さんの番組でしかできないので、
うん、
毎回楽しみに。
そうですよね。
殻をね破ってね、
はい、ついこの間なんて、だってこのラポールの番組をちょっとね、
はい、
いじったような内容になっちゃってるじゃないですか。
そうそう。なので不思議なね感じがしながらの、はい、あのコントドラマだったんですけれども、
ね、
そういうね、コントドラマを中心にした番組を、うん、担当されているね、わけなんですけど、配信は毎月、
はい、毎月最終火曜日ですね。
最終火曜日、
はい、火曜日に配信開始しております。
はい、
で毎回オリジナルの藤田が脚本を書いてくれてるので、
うんうん、
で毎回いろんな役者だったり声優さんだったり、
はい、
のようなゲストに招いて、
はい、
書き下ろしの作品をお送りしております。
これがね本当面白くて、
はい、そう、面白いんですよ本当に。
ぜひねおすすめですので、
はい、
皆さんもね聞いていただけたらと思います。
アクトなドクロックぜひ聞いてください。はい、
これ電車の中で聞くと結構大変なことになるのでね、
結構ね一人で笑っちゃうと思います。
そうなんです。で夢中になって聞いてるから電車をね降りるのを忘れたりとか、ね、
そう、乗り過ごしたりとかね結構しちゃうっていう話を聞きますよ。
はい、あるのでぜひね集中して聞いて
ください。はい、ぜひお願いします。
はい、そしてね、もう理恵さん本当さまざまな活動をしているの で何からお話したらいいのかなと思うんですが、
はい、
まず役者が初めだった、
はい、そうですね、もともと私保育園の時から子役モデルをしていて、
はい、
そうなんですよ。だからそっから、芸能活動を始めていて、で、まあ、小学校上がって一度そういう事務所を辞め、
はい、
でもまあ中学校時代に、中学1年生の時に演劇部に入って、そしたらもうお芝居にはまりまして、もう私は芝居がなきゃ生きていけないと思い、
うん、
もうそんぐらいハマっちゃって芝居に、でそっからなんかいろんなオーディション受けたりとかするようになって、
うん、
そっからですねもう演劇ってものにパッと目覚めたのは、そうなんですよ。だからもう高校時代も、
はい、
まあ、いろんな事務所転々としてたんですけど、
うんうん、
まあ、一応その演劇のスクールみたいなところには通ってて、劇団みたいなところですね。
あ、
劇団、うんうん、まあ、ピアノ教室みたいな感じですごい安い月謝で通えるところがあったんですよ。事務所とは別で、そういうところに通ってましたね。そこで結構演劇を学びました、
うん、じゃあいろいろな役をこれまでやってきて
るでしょ。そうですね、いろいろやりました。だから藤田、私がアクトなドクロックっていう番組やってる相方の藤田と出会ったのも、
はい、
小劇場の公演なんですよ、舞台です。15年ぐらい前の
すごい結構長い付き合い。
そう、15年ぐらい前の小劇場の舞台があって、まあ、とある団体さんの、
う
ん、そこで出会った仲間が藤田なんですよ。
すごい、15年。
そうで、未だに仲いい子って、まあ、何人かいるんですけど、その時の公演で仲いい子って、うん、
はい、
でもこんなに頻繁に会ってるのは藤田だけですね。
ねえ、いやすごい長い、ね、
そうなんですよ、お互いにこんな長い付き合いになるとはっていう思いもしなかったんですけど、
ね、いいことだなと思って、うん、それで今、ね、バンドでもボーカルをしているということ で、
はい、
歌は 後から。
そうですね、歌はもともと好きだったんですけど、はい、10年ぐらい前に、出演した自主制作映画で、はい、なんかバンドが必要だって監督に言われて、まあ、音楽は好きだったし、うん、遊びでコピーバンドとかはやってたんで。
あ、なるほど。
でそれでなんかじゃあちょっとこの作品のために一回限りでバンドを結成してくれないかみたいなことを言われて、 あ、うん、あ、いいですよって軽いノリで結成したのがきっかけで、はい、そっからなんか作詞とか作曲にハマって、で歌メロ作ったりとか歌詞作ったりとかするの楽しいなと思って、うん、そっからもう何年間はもう舞台もあんまやらずにバンドメインでしたね。
あ、なるほど、うん、じゃあもう本当に音楽活動もがっつりやって。
そうです、そうです、やってましたね、
うん、今のバンドはどういう、うん、こう特徴が。
今は完全に全部私のオリジナル楽曲なんですけど、はい、今ソロ活動もしていて、
うんうんうん、
なのでソロ活動もねバンドの曲とあんま変わんないんですけど、
あ、
まあ、バンド自体はルシアンっていうバンドで、とってもなんかロックなんだけどキャッチーな楽曲を売りにしてますね。だから、あんまり爆音のサウンドではないです。本当歌物ロックって感じですね。
じゃあこう歌詞も楽しめるし。
そうそうそうですね、世界観とか。
うん、なるほどね、うん、そしてそのね、まあ、歌だけじゃなくて、うん、MC もね、
そうですね、
してるということで。
そうなんですよ、この東京ネットラジオだけではなく、はい、毎週土曜日6時から7時、はい、生放送で、プラチナム TV っていうネットテレビをやっております。
はい、生放送、
はい、雪の部理恵のロックな土曜日という番組なんですけど、
うん、
60代のおじさんまと一緒にやってるんですけど、その人はもう音楽マニアのおじさんはね、すごい詳しくて、
うん、
でその人と2人でもうノープランなただのフリートークの音楽番組です。で好きな音楽を私がおすすめの曲とかをかけて、
うんうん、
でゆきのぶさんがおすすめの曲とかかけて、まあ、ゲストがいたらゲストの曲をかけてみたいな感じで、完全フリートークでお送りしております。
それもタイトルがまたロックがつく
んだね。そうなんです。なのでそれはライブハウスの横にあるスタジオで収録しているので、ロック番組です。なのでそれもね、無料でネット環境があれば誰でも見れるので、よかったら私のツイッターとかにいつもねアップしてるんで。
おお、じゃあチェックして。
ツイッターリースカルで出てきます。 RIESKULL でリエスカル、
はい、
これで出てきますので、ぜひフォローしてください。
はい、よろしくお願いします。そうね、このようにね、いろいろな活動をしている、ね、リエさんなんですけれども、なんとこの11月って、はい、リエさんお誕生日が、
ね、そうなんです、
ちょっと早いですけど、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。いい夫婦の日です。
いい夫婦ね、
はい、
11月22、はい、
はい、でなんとですね、何年か前に私の地元で、
はい、
誕生日パーティーを行きつけのバーでね、うんうん、まあ、こじんまりとした飲み会をした時に、菅野さんもね遊びに来てくださったんですよ。
そう、邪魔させてもらって、
ありがとうございます。
いや、どういたしまして。こちらこそ楽しかった、
うん、ね、なんか菅野さんがすごいいっぱい食べてたの覚えてます。
お酒がね弱いから、ほんとハンバーガー何個か食べてて、
そうそうそう、そこがねすぐハンバーガーが美味しいお店なんで、
はい、
ありがとうございました、
ね、またあそこの、ね、お店に行きたいなと。
ぜひ一緒に行きましょう、
ね、よろしくお願いします、うん、
はい、
ね、これからねもうすぐ誕生日ということで、はい、なんか今年これから1年こんなことしてみたいなとか、
あ、来年に向けてですか。
うん、来年に向けて、
うん、来年は今年は結構、自分の中でも去年から決めてて、うん、まあ、音楽活動はまあソロでもやったりとかするんで、うん、あれなんですけど、はい、楽曲はとりあえずライブがなくても作り続けようっていうので、
あ、
まあ、毎月1曲ぐらい作ってるんですよ。でも
すごい
レコリリースできる状態のマスタリングまで終わらせるって作業を、別に締め切りもないんですけど常にやってるんですよ。
じゃあどんどん貯めて。
そうなんです、いざという時に出せるように、うん、
あ
とはまあ今年は芝居メインでちょっと活動したい、映像系
に行
きたいと思ったので、今年はたくさん結構、うん、ドラマだったり、
はい、
東京 MX2 のあやかし話っていう妖怪ドラマがありまして、う
ん、はい、
それの地上波のドラマの濡れ女っていう妖怪の回にメインで出演させていただいて、6月に、
うん、
で DVD がね今ね発売中です。
怖いの大丈夫な人は、
はい、ぜひ第3巻発売中です。個人的に販売してるので、ツイッターでもアマゾンとかでも買えますけど、私から買ってくれた方がサイン付きでお渡しできるんで。
サインね、リエさんのサインすごい可愛いんだよね。
ぜひぜひ、
はい、
なのでそう、最近は結構そういう映像系、ちょっと映画だったりとかの仕事を結構多めにやってるので、来年はもっと映像の仕事を増やして、
うん、
早くもうそういうエンターテインメントだけで生活できるようにしたいですね、う
ん、なんか音楽もあるしね、映像系のその演技もあるし、はい、もう様々なね。
そうですね、あとイベントの司会とかも結構、うん、お話しくださる方が最近増えてきたので、ありがたいことに、うん、そういうところももうちょっとねいろいろやっていきたいです ね。
いろんなイベント、なんか子供向けのイベントもあってそうだし、
そうそうそう、
大人向けのね、 なんか一般の方、うん、いろいろなこう、うん、そうね、
そういうの好きなんで、
うん、 ね、いいですね、はい、ちょっとこれからまた新しい一年が楽しみ。
そうそう、
ね、
う
ん、はい、いろいろお話聞いていきたいんですけれども、はい、ここでメッセージシェアリングのコーナーで、あの大事な言葉とか、うん、いつも心に留めている言葉を教えていただきたいんだけれども、
はい、
はい、
縁です。縁、
縁、
人との縁の縁です。
はい、
縁をすごい大事にしてますね私は。
うんうん、
あと私ってすごく行動的なんですよ、
うん、
まあもう飛び歩って日々生活してるので
飛び歩って
本当に何か縁がありそうだなとか何かつながりそうと思ったらすぐガッていく人なん で、今私が生きててこの人がいなかったら今の私がないっていうような縁を感じる人を、まあ、今挙げるだけで2人いるんですけど、
はい、
あ、まあ、あ3人だ、3人いて1人は亡くなっちゃってるんですけど、うん、3人いて、で、まあ、それも全部本当縁なんですよ。もうちょっとしたタイミングで出会った縁から続いたので、うん、ですごいそれでいろんな奇跡が起こって、
うん、
もう本当に縁って大事だなと思いました、うん、だからもうそれだけは絶対、あと人とのつながりとか、
つながりね、
うん、そういうのはやっぱりずっと大事にしてて今もやっぱそれは外せないですね、うん、縁については。
本当この縁ってもう宝物だよね。
そう、本当にそうですね、うん、もうこの人がいなかったらこれがないっていうのはね、
うん、
もうたくさんあるので、
いやすごいそれわかるなと思って
そうなんですよ、
うん、ね、これからもね、こう、うん、なんだろうね、育み続けていきたいことですね、
うん、
はい、縁もうね、これは本当に常に
うそうそう
心にね留めておきたい。
はい、本当にそうです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあそれではね、先ほどからお話ししていた、まあ、音楽のねこともありますし、はい、リエさんの曲を、聞いていきたいんですけれども、
はい、
今日ご紹介いただける曲は何
ていう、今日はねソロ の、
はい、
あのリエとして出しているあの5月に発売したばかりの、
はい、
ばかりっていう5月結構経ってる発売したミニアルバムですね、うん、3曲入りミニアルバムの中から、はい、ダイアリーという私のすごい自信作を聴いていただきたいと思います。
はい、お楽しみです。
はい、
はい、それでは坂井理恵さんのダイアリーお聴きいただきます。リエさんでダイアリーを聞いただいています。
はい、
はい、声にうっとりしながら、メロディーにうっとりしながらちょっと聞いてました。
これは作詞も歌メロディーも私なんですけど、
すごいな、
はい、これはですね、うん、もう私基本的にちょっと歌詞はダークな歌詞しか書かないんですよ。普段こんなに明るいんですけど、
うん、
基本的に明るい歌詞は嫌いなのであまり書かないので、はい、だからこれもちょっと そっち系の暗めのやつですね、はい、でもこのアルバムには、うん、あの3曲目にフォーエバーっていう壮大なストリングス満載のバラードが入っていて、それはもうめっちゃいっぱい受けするように作ったので、歌詞ももう結婚式であの友達のために歌ったりもしたやつなんで、
すごい、じゃあ全く本当にいろんな系統の曲持ってるってことだよね。
このアルバムにはそれも入ってるので、気になる方はぜひ 3曲入り1000円で発売中でございますので、
は
い、
それはどこで手に入れられるのかな。
このミニアルバムに関してはライブ会場もしくは私に直接言ってください、はい、ツイッターとかでリプライとかくれれば対応しますので、
ね、はい、はい、いやすごいな本当リエさん多彩にいろんなね、
いいえ、
うん、バンドの曲もあるし、うん
ね、でもこの歌詞はね結構本当に意外と重くて、
はい、
結構いつかねまたこのラジオで言うとちょっと重くなっちゃうんで話す機会があったらゆっくり お知らせしたいと思いますけど、結構重い歌詞になってます
はい、まあね、歌詞もねメロディーもねそれぞれにねいろんな楽しみ方というかね、うん、う感じ方があるので、うん、なんかそれをね自分の人生の中にこう取り入れながら、はい、学びにもなるしいろいろ気づいていきたいですね、
は
い、
本当にありがとうございます、
はい、どうもありがとうございます。それでは CM に続いて朗読のコーナーに行きたいと思います。踊る Going
Guys 歌う僕ボーイズマートファーストアルバムパラレルワールド Out Now。
毎月第1第3土曜を配信中のジローの抜き抜きポン、内容は興味のある人は好きな話、時々サッカー、心により旅をするでしょう。お出かけの際は音漏れに気をつけましょう。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしていますが、先月から始まった作品、僕の頭の中にラクダがいたの第2回をお送りします。主人公の僕は物心つく前からラクダと会話をしていました。そのラクダは僕の頭の中に住んでいます。面白いことに僕とラクダは共通点が多く、僕にとっては特別な存在でした。ラクダはどのくらい僕のことを知っているのでしょうか。それでは僕とラクダの会話を覗いてみましょう。僕の頭の中にラクダがいた第2回。君はいつから僕の近くにいるの？
そうだな、ずっと前からだね。
そっか、僕のことをどのぐらい知ってる？
たくさん知っているよ。
ラクダは頭がいいんだなと僕は思った。物知りなんだなと感心しているとラクダはこのように言う。
もしかすると君よりも君のことを知っているかもしれないよ。
それってすごい。僕はまだ気づいていなかった、このラクダが言っている本当の意味を。友達の間で SNS というものが流行っている。美味しそうな料理や訪れた場所の情報を写真とともにインターネット上に紹介してみせるのだ。友達同士での楽しそうな様子も見せることができる。僕はラクダと一緒の写真を手に入れたいと思っていた。しかしそれは難しいことだった。ラクダが住んでいるのは僕の頭の中で、外には出てこないからである。ラクダは僕と一緒に写真に写るってことを考えたことはないの？
あるよ。どこかに出かけて一緒に写真を撮ってみたいけど。
僕はラクダが一瞬悲しそうな顔をしたことに気づき、話題を変えようとした。
あ、お茶にでもしようか。
写真の話はラクダにはしないことにした。僕はラクダの悲しそうな顔を見るのがとても辛いことが分かったのだ。形にしなくてもいい。いつもそばにいて笑ってくれていることが僕にとっては大切だったのだ。はい、僕の頭の中にラクダがいたの2回目をお聞きいただきました。
すごいなんか深いですね。
あ、
1回目を聞いてないのでちょっと聞き直します。
あ、はい、
はい、気になる。これは面白いですね。なんかこれリリース予定とかないんですか？絵本みたいな感じで。
なんかこう形になったらいいなっていうのは思っていて、うん、
絵本とかにあったらいいですよ ね。ありそう。
イメージしやすかったりとか、
うんうん、そのイラスト、菅野さんのゆるいイラスト でぜひ
皆さんよくねご存知の、はい、あのゆるいイラストを、はいはい、ラクダにラクダを意識して描いても
ラクダに見えないという
ね、まあそんなね絵も描いてみたいなとは思って、
でもすごい素敵なお話ですね。まあ、ちょっとでも今の段階だと怖くも聞こえるし、全然人間の深層心理みたいな感じにも聞こえるし、撮り方によって全然違いますね。
ね、
だからちょっと楽しみですね、今後の展開が。
次のおそらく第3回は結構大きく変わる時が来ると、起
承転結の
転結の天のね時期になると、きっとあそういう風になるのかなっていうね、
楽しみです。
ね、また次回ねそこを楽しみにしてお待ちいただけると嬉しいです。はい、それではここで今後のね活動についてもねお聞きしたいと思うんですけれども、
はい、11月ですからね、ちょうどこの番組がね、はい、されるのが、あ、まあ、誕生日も近いということなんですけど、あのですね、とりあえずはですね、はい、11月15日水曜日、あの平日なんですけど、はい、私の地元国分寺にて、プー横丁、国分寺プー横丁っていう古い喫茶店、はい、バー、まあ喫茶バーですねがあるんですよ。もう国分寺で20年ぐらいの、そこでアコースティックライブをやりますので、よかったら遊びに来てください。そしてですね、11月25日土曜日はタマペットというねイベントに、
はい、
あのイベントの MC として参加いたします。あの南大沢、
はい、
南大沢っていう場所あるじゃないですか、あそこに三つアウトレットパーク、
そうなんかお店があるんだよね。
そうなんですよ、アウトレットがありまして、
はい、
でそこのアウトレットとかの目の前でタマペットっていうペットの大きいイベントをやってるんですよ。
珍しい、
ね、ペットの祭典、あの、はい、ペットのなんかいろんなもの売ってたりとか、まあ、ありまして、
はい、
でそれで土日にやるんですよ、結構大掛かりな大イベントで、それのメイン MC をさせていただくことになりまして、
はい、
その MC だと多分ステージでオケでも歌わせていただきます。
あ、そうなんだ、
はい、なのでツイッターとかブログで私の、はい、情報ここ詳しい時間とかね、はい、いろいろ載せると思うので、もし気になる方いたらぜひチェックよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
そして東京ネットラジオのゲストページにね、
はい、
リエさんのプロフィールが掲載されてますので、
そうでございます、
はい、そこからラジオへのリンクもね、
はい、
まあ、リンクがあるのでそこに飛べるようになっていて、うん、アクトなドックロックのページもね、はい、見れるようになっていますので、
そうなんです、
はい、ぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてさっき11月15日国分寺プー横丁でライブって言ったんですけど、
はい、
その時はですね、もうすごい狭いお店なので、
もう
めちゃくちゃ狭いお店なんでライブするようなとこではないんですけど、
うん、
もうだからスタンディングで見る感じになりますので、
なるほど、
それでもよければぜひ遊びに来てください。オリジナル3曲と珍しくカバー3曲やる。
あ、そうなんだ。
で相方のギターのコッピーっていうんですけど、その子は今回初めて一緒にやるので、はい、それも行きつけ仲間なんで、ちょっとやろうかみたいな遊びのノリからやることになったんで、はい、とてもアットホームな感じでお送りすると思います、
はい、ね、ぜひ楽しみにね、
はい、
はい、なさってください。さて、
お願いします。
はい、
それであれ、あ、大丈夫ですか、
うん、どうぞどうぞ。
それでさっきちょっと言ったんですけど、
うん、
その告知したんですけど DVD、
はい、
あやかし話という妖怪ドラマ、
うん、
15分の短編オムニバスドラマが入ってるんですけど、私は第3巻に出演しておりますので、はい、もう一度最後にそれだけ告知させていただきました、
は
い、
第3巻ネットとかでねググって見て、
はい、YouTube で予告編も見れますので、
本当に
濡れ女の回でございます、
はい、
よろしくお願いします、
はい、楽しみですね、チェックがね、
はい、
さあいつもはねDJ として番組やってますけど、
うん、そうそうそう、
今日はねゲストとして来ていただいてどうでしたか、う
ん、楽しかったです。しかもカノさんとは個人的にもね、うん、みんなで遊んだりとかして仲良くさせていただいてるので、
はい、
出れてすごい嬉しいです、
ね、念願のやっと来てもらえて、
はい、
ね、嬉しい。
そうなんですよ、はい、収録の時に、ね、間違えてその席そっちのねDJ のこの
席の方、
ね、いじる方の席に座りそうになっちゃいました
習慣でね
習慣で、でもすごい楽しかったんで、またぜひ、はい、
ね、
遊びに来させてください。よろしくお願いします、
ね、またねこういろいろな話をね、
うん、
していきたいですね。
はい、ぜひぜひいろいろしたいです。
またその時を楽しみにしています、うん、はい、本日のゲストは酒井理恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
理恵さんのさまざまな魅力をお楽しみいただけましたでしょうか。またねいろんな話をねいろいろ聞いていきたいなと思ってます。ここで先月10月から始まったコーナー数字の秘密を少しご紹介します。今回は2についてです。数字の2が持っている意味は そしてキーワードは何かと言いますと、協力、起点、忍耐、控えめ、調和。継続したり協力をして物事を進ませるというイメージが2には含まれています。支えるのが得意な2という数字、温かさを感じさせてくれるような数字のようです。前回の1ととても対照的ですね。さて、番組ではお便りを募集しています。ご意見ご感想などぜひお送りいただけますと嬉しいです。東京ネットラジオの僕のページにありますお便りメール募集中のコーナーから、アイコンからクリックしてください。そしてぜひ僕の頭の中にラクダがいたの感想も寄せていただけると嬉しいです。番組の初めにもお伝えしましたけれども、11月26日の東京ネットラジオ開局10周年記念感謝祭にて2枚目の朗読 CD をリリースいたします。ぜひ CD を、ね、お手に取っていただけると嬉しいです。ライブ会場ではピアノ演奏も入れながら、語っていきますのでお楽しみに。さて、11月ともなると紅葉のシーズン、そしてだんだん気温が下がっていきますので、皆さんお体には気をつけてください。また来月お会いしましょう。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。